どうもおはようございます、マイクです。ゼンキャスト7月26日日曜日の朝7時を回りました。この番組では技術系のナレッジ共有サービスゼンに投稿された旬なトレンド記事をゆるっとでも中身はみっちりお届けしていきます。今日はお便り紹介はお休みしまして、その分記事をじっくりとご紹介していきますね。今日ピックアップする記事は全部で5本です。インフラ運用の落とし穴、クラスター侵害のリアルな事例、自宅サーバーの作り方、ローカルで動かす AI モデルの実験レポート、そして超小型ローカル LLM の Tips まで盛りだくさんでいきます。それでは今日紹介する内容に入っていきましょう。まず一つ目はテラフォームとかクーバネティス周りのいかにも現場でハマりがちなよくある落とし穴を体系的にまとめてくれている記事です。大前提としてテラフォームってプランが通ったからといって安心できないよねという話から入っています。テラフォームプランが通っても実際にアプライしてみたらクラウドの API 制約でエラーになったり、事前に有効化しておくべきサービスがオフのままだったり、起動した VM にログインできなくて詰んだりと、動かしてみて初めてわかる失敗がとにかく多い。なので計画だけで満足せず、ちゃんとアプライして挙動を確かめることが重要だと。新しいモジュールを書くときによく抜ける4点セットというのも挙げられていて、それがバージョン管理用の versions.tf によるプロバイダ宣言、変数に対するバリデーションの定義、 Terraform FMT でのコード整形、それからロックファイルの扱い。この4つはモジュール作り慣れてないと本当に抜けがちなので、自分の PR を出す前にこの4点ちゃんと入ってるってセルフチェックしておくといいよという話が出てきます。あとはリージョンとかクラスタ名みたいに環境ごとに変わりがちな値をソースコードに直書きしてしまうパターン、これをやると後から環境を増やした時に毎回差分が増えて辛いので、素直に変数化しておきましょうと。テラフォーム特有の罠としては、 Enabled equal to force にしてリソースをオフにしたつもりが裏でカウントがゼロのリソースにインデックスアクセスしてしまってプランそのものがクラッシュするみたいなパターンも紹介されています。これも参考演算子でガードを入れるとか、 Enabled をちゃんと考慮して参照することで防げるよという具体的な書き方の話が出てきます。 IAM 周りでは権限不足で実行時にアクセス Denied が出るパターンと、逆にリソースイコールのように権限を盛りすぎてしまうパターンの両方があるよねと、どちらもレビューでよく突っ込まれるところで、 For まずそのワークロードが実際に呼びうる API をちゃんと列挙しよう、その上で最小限の権限を設計しようという割と本質的な指針が強調されています。 TLS 周りも暗号化オンにしたから安心じゃないよという指摘。例えば PostgreSQL だと SSL モードを単に require にしているだけだと中間者攻撃を完全には防げないので、 VerifyCA のようにサーバー証明書の検証まで有効にしてちゃんと組織のセキュリティポリシーと合わせようねという話が出ています。 Kubernetes ではネットワークポリシーが静かに通信を落としてしまう罠、ポッド間の通信や DNS の名前解決がポリシーで遮断されてるのにエラーが分かりづらくて、なんかつながらないな。で、時間を溶かすパターン。さらにヘルムだと Values と YAMLのキー階層を間違えていたり、ラベルが不一致だったりするとノードアフィニティとか重要な設定がエラーにもならず、きれいさっぱり無視されるという怖い挙動があります。これを避けるためにヘルムテンプレートで1回レンダリング結果を確認しようと具体的なワークフローが提案されています。そして最後にコード以外の説明がずれる問題、マージリクエストの説明と実際のディフが合っていなかったり、コメントやリードミーの内容が現状と食い違っていたり、 まだマージしてない前提で書いた手順書がそのまま放置されていたり、こういうのもレビューでかなり突っ込まれるので、この MR がマージされた後に説明、コメント、リードミーが全て真実になるかをセルフチェックしようと締めくくられています。インフラや SRE、テラフォーム触ってる人には刺さるあるあるがギュッと詰まった記事でした。続いて2つ目、これはちょっと怖い話です。放置していた旧 Kubernetes クラスター上の Next.js アプリが React Server Components の脆弱性、いわゆる React 2 Shell を経由して実際に侵害されてしまった事例をかなり詳しく分析した記事です。被害の流れとしては、まず React 2 Shell 形式のポストリクエストを受けた直後に Next Server 配下で不審なシェルが起動していました。そこから TMP や DevShHM に ELF バイナリをダウンロードして実行していたことがログから分かったと。そこから先の挙動がまたいやらしくて、単一の攻撃者じゃなくて複数の攻撃者がそれぞれ別の目的で入り込んでいる形跡があったそうです。具体的に言うと、 CPU バイ使い潰すようなプロシュトマティズム向けAKEトラフモネタイザーというサービスを使って勝手に回線を副業利用するようなことをしていたりします。さらにグローバルソケットやリバースシェルを使って遠隔操作できるようにしたり、クラウドのメタデータサービスにアクセスを試みるなど、かなり多様な悪用が同時並行で走っていたとのこと。幸いだったのは、このポッドが特権コンテナではなく、ネットワーク的にもある程度分離されていたので、ホストマシンへの脱出までは至らなかった点です。ただし、外向きの通信が制限されていなかったことと、CPU などのリソース制限が甘かったことで、攻撃者たちに好き放題使われてしまったと。筆者は、一番の原因は使っていない公開環境をそのままインターネットに晒し続けていたことだと振り返っています。その上で対策としてかなり具体的な提案を挙げています。例えば、インターネットに出ている公開資産の棚卸しと使っていない環境の早期停止、パッチはできるだけ早く当てること、コンテナに付与する権限と書き込み可能なディレクトリを最小限に絞ること、外向きの通信を制限し、クラウドのメタデータサービスへのアクセスも遮断すること、サービスアカウントと RBAC は最小権限にし、 CPU メモ、リピットなどのリソース制限もちゃんと入れる、さらにメトリクスやランタイム検知、ログによる監視をしっかり行い、もし侵害が疑われたら隔離してからクリーンな環境を再構築すること、そして燃えの可能性があるシークレットはローテーションするといったインシデントレスポンスの流れも具体的に書かれています。印象的だったのは、自宅サーバーだからまあ大丈夫でしょうではなくて、自宅だろうが企業だろうがインターネットに出ている限りは誰かを攻撃する踏み台になり得るという指摘です。なので、古くなった環境の棚卸しと停止は趣味サーバーでも徹底しようと締められていました。なんとなく残してる昔のクラスターあるなという方にはかなり刺さる内容だと思います。3つ目の記事に行きましょう。3つ目は、自宅に検証用とか開発用のサーバーをできるだけ安く、それでいてそこそこ高性能に作る方法を紹介した記事です。筆者が実際に組んだ構成としては、メモリ 32GB、SSD 1TB、CPU が Ryzen 5 5600GT、ベアボーンにデスクミート X300、OS は Ubuntu という組み合わせ。これで予算10万円以内に収めつつ、開発用にはかなり快適なマシンになったよという実例が紹介されています。コストを抑えるコツとしては、全部を新品、最新にしないという割り切り方がポイントになっていて、SSD は信頼性のために新品を選ぶ一方、メモリは中古をうまく活用する。CPU や SSD も最新世代じゃなくて、一世代古い規格を選ぶことで、性能と価格のバランスを取る さらに秋葉原のつくもとかパソコン工房のセール品や中古コーナーをうまく使うとかなりお得に組めるよというかなり生々しい買い物テクニックが紹介されています。組み立てた後は Ubuntu を USB メモリからインストールしていきます。この時ルートパーティションの容量を最大まで割り当てておくこととインストール時のオプションで OpenSSH サーバーにチェックを入れておく。そうすると最初から SSH で入りやすい開発サーバーっぽい構成になります。ランカーケーブルで自宅の Wi-Fi ルーターと同じネットワークに接続して自分の PC から SSH や Ping で疎通確認をするむという Tizen Thingy が書かれています。さらに家の外からもこの自宅サーバーにアクセスしたい場合の方法としてテイルスケールを使う手段が紹介されています。テイルスケールを自宅サーバーと自分のノート PC やスマホなど各端末にインストールして GitHub アカウントでログインしてネットワークに参加。自宅サーバー側では Ouch sudo tailscaleup-ssh のようなコマンドで設定しておくと、あとは SSH ユーザー名、あとデバイス名みたいな形で安全にリモート接続できるようになると説明されています。クラウドと比べた時のメリットも整理されていて、例えば GCP みたいなクラウドを常時起動で使っていると月に数千円から1万円くらいまでは普通にかかってしまう。一方で自宅サーバーは一度組んでしまえば画像の保存場所にしたり個人開発用の常時起動サーバーにしたりと長く使い回せる。その結果クラウドの利用料金を抑えつつ自分好みに環境をカスタマイズできるのが大きな魅力だとまとめられています。クラウドの検証環境、毎月ちょっともったいないなと思っている方には背中を押してくれる記事だと思います。4つ目の記事です。ここからは AI の話題、ムーンショット AI が出しているコード特化モデル KIMI-K27 コードをなんと Mac Studio 1台だけでベンチマークに走らせた実験レポートと書簡をまとめた記事です。筆者は KIMI-K27 コードの2ビット量子化版をローカル環境で動かして SWE Lancer というソフトウェアエンジニア向けの難しめのタスク群に挑戦させています。その中でも特に難易度が高いICSWE ダイヤモンドと呼ばれる198タスクのセットを選び13日間かけて連続実行するというなかなかストイックな実験をしています。最初は標準のソルバーをそのまま使っていたのですが、ここで問題が発生します。モデル側が Python のツール呼び出しを前提に振る舞うように設計されているのにソルバーがそれをうまく扱えていなかったため正解率が 3.85% というかなり悲惨な結果になってしまったんですね。そこで筆者は思い切ってソルバーを実装し直します。ツール呼び出し前提の新しいソルバーを作り、さらにモデルの出力が崩れてツールの結果がきれいに取れなかった場合でもコードの部分を拾い直して評価し直すというリカバリ処理も加えています。その改善の結果 Mac Studio 1台2ビット量子化完全ローカル実行という条件ながら ICSWE ダイヤモンドで 47.0% の正解率を達成します。ベンチマーク上ではそれを想定報酬に換算すると2週間弱で 69,875 ドル、つまり全体報酬の 36.9% を稼いだとみなせるスコアになったというのが非常にインパクトのあるポイントとして紹介されています。とはいえ高額案件ほど取りこぼしが多い傾向が見えたり、一応の安全策として1回の応答に900秒という時間制限を独自に設けていたため、それがなければもっとスコアが伸びていた可能性もあると自己分析しています。それでもたった1年前にはクラウド上の最強クラスのモデルでもこのベンチマークで 26.2% くらいが限界だったことを考えると、 家庭用マシン1台でここまで来たのかという進歩の速さにかなり驚かされます。この記事は単なるスコア自慢というより、ローカル環境でモデルを動かすときにどうツール呼び出しを組み合わせるか、どこでボトルネックが出るかといった実務的な視点も交えて書かれていて、 AI エージェントや自動コーディングに興味がある人には読み応えのある内容になっています。最後、5つ目の記事です。こちらはローカル LLM の中でも盆栽というちょっと変わり種のモデルを紹介する Tips 系の記事です。盆栽は重みを最初から1ビット、つまりプラス1かマイナス1だけで学習するというかなり攻めた設計のモデルなんですが、それでも精度が高いというのが売りになっています。いわゆる超型なのに賢いローカル LLM ですね。例えば8ビリオン規模のモデルでもファイルサイズが約 1.15GB で、必要なメモリも 1.5GB 程度。これなら GPU のない普通の PC でも現実的な速度で動かせるというのがポイントです。ただし通常の Rama.cpp や Orama では盆栽はそのまま動きません。なので PrismML 公式の盆栽でも使うか、PrismML がメンテナンスしている Rama.cpp のフォーク版を使ってセットアップする必要があります。起動するときは startlrama-server.sh というスクリプトでサーバーを立ち上げる価値になっていて、このサーバーが OpenAI 互換の API を提供してくれます。つまり既存の OpenAI 用のコードはそのまま使ってベース URL だけ盆栽のサーバーに差し替えてあげれば、アプリ側の変更は最小限で済むよという便利な設計になっています。使いどころとしては8ビリオンのモデルはローカルチャットとか要約、文書処理、社内ツールの自動タグ付けといった1件あたりは軽いけどリクエスト頻度が高いタスクをクラウドに投げずに安く回したいときに向いていると紹介されています。一方で27ビリオンのモデルになると画像入力や関数呼び出し、いわゆるツール呼び出し、それから長文コンテキストにも対応していて、ノート PC レベルのメモリでもローカルで完結する小さなエージェントを構成できるポテンシャルがあると説明されています。ただしクロードコードとかエイダーみたいな既存のコーディングエージェントの頭脳として盆栽を使おうとすると、現状では速度と能力の両面でまだ少し厳しいところがあると正直に書かれています。今のところはさあ、エージェント経由でがっつり開発を任せるというよりも、アプリケーションから直接盆栽の API を叩いて特定のタスクをこなさせるという使い方の方が現実的だろうと。そして最後に S1.58bit のターナリー盆栽というバリエーションも紹介されています。これはビット数をちょっと増やす代わりに品質を上げたモデルで、エッジデバイス向けのより現実的な選択肢とされています。 8GB メモリの PC とかスマホのような端末でも動かしやすくて、クラウドに依存せずに AI を手元で動かしたいというニーズにはこちらがかなり有望なんじゃないかというまとめでした。ローカル LM 好きな方にはたまらない Tips ですね。というわけで今日の全キャストはこのあたりでお別れの時間です。ざっとおさらいすると、まずテラフォームやクーバネティス運用のあるある落とし穴とセルフチェックのコツを紹介する記事、次にリアクトサーバーコンポーネンツの脆弱性、リアクトツーシェル経由で放置クラスタが実際に侵害された事例とその具体的な対策、3つ目は10万円以内で組む自宅向けの高性能開発サーバーの作り方とテイルスケールを使ったおうち VPN、 4つ目は君 K27 コードを Mac Studio 1台で SWE ランサーに走らせたローカル AI の実験レポート、そして最後は盆栽という超小型ローカル LLM の特徴と実用的な使い方の Tips を紹介しました。 気になった記事があったら、ぜひショーノートから元の記事もチェックして、細かいところまで読んでみてください。ここでは話しきれていないテクニックやコード例なんかもたくさん載っています。この番組全キャストでは、皆さんからの感想や、こんなテーマ取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。普段聞いていて思ったことや、ご自身の開発ネタなんかも、ぜひ気軽に送ってください。それでは、今日も一日楽しく、そして安全に開発していきましょう。お相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。バイバイ。